小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は環太平洋の昔話シリーズから朝鮮半島の昔話をご紹介しましたね。
そうですよね。朝鮮半島なんね、今は政治的には北朝鮮とか韓国っていうけども、あれは元来朝鮮半島全体に住んでる朝鮮族です、民族ですよね。そのまとめての話なんですけどね、で前回も聞いていただいたように、日本の話ととても近い、もっとも違うところもありましたね。決定的に違う、最後は悲しく終わって平気で終わっちゃうというのもあるしね、で今日ね、もう一度朝鮮半島の話をね聞いていただきたいんですよ。一つはね、亀の恩返しという、恩返しって、動物の恩返しはね日本でもとても多いですよね。割とね、昔話どの国でもそうなんだけども、動物が人間に恩返しした話っていうのは基本的に言って多いですね。でそれは僕の見るところでは、人間って、人間世界を作って暮らしてきてるんだけど、大きく見れば必ず自然の中で暮らしてたわけですよね。自然の中にいたわけで、今みたいにその鉄筋コンクリートの建物があったり自動車があったりっていう世界じゃないわけだから、もっと自然と人間が近くにありましたよね。なもんだからね、その動物とのやり取りがとても大事な話題みたいね。どの民族でもそうですね。その一つです、亀の恩返し。昔一人の男がいた。この男は弓矢を扱うこともできたが、楽しみごとにふけて金を使うことも好きであった。男がある日海岸をぶらぶら歩いていると、遠くの方に村の若者たちが集まっているのが見え、若者たちは大声で叫び合っていた。男は何が起こったのかとそばに近づいてみた。7人の若者が尻尾が3本ある大きな亀のことで言い争っているのであった。尻尾が3本あったって言うんですね。誰もが亀を自分のものに従っていたが、7人がみんな一緒に亀を捕まえたので、どうしても意見が一致しそうに見えなかった。すると1人が言った。僕らはこの亀を7人で捕まえたのだから、僕ら7人で亀を分けるほかに仕方がないだろう。この男はそう言ってナイフを抜き出し、亀を7つに切り分けようとした。亀は殺されることが決まると、何かを頼もうとするかのように若者たちみんなをじーっと見ていた。それを海岸を散歩していた男が見た。これは男ってのはさっきの最初に言った一人の男ですね。男は亀を大変かわいそうに思い、若者たちに金を渡して亀を買い、海の中にまた放してやった。亀は男に大層感謝した。私は海の底の竜王です。私は今日陸地を見ようとしてやっと海から出てきたところを捕まったのです。私はあなたのおかげで助かりました。あなたがいつか危険な目に遭ったら、ここに来て私を探してください。そうすれば私はあなたを助けて、この帰りをお返しいたします。と亀は話して海の中に消えていった。それからある時、男は遠い旅に出た。ある晩、まだ道の途中だったけれども、暗くなったので泊まるためにある宿屋に入った。宿屋のばあさんは大変喜んで男を迎えた。夕食の後で2人はあれこれと話し合った。男は話のついでに、自分は好きなように旅をして回っているのだが、次の朝は後ろの山にもちょっと登ってみたいんだと話した。それを聞いたばあさんは、そのことをやめさせようとして男にこう話した。私は本当はあの山の精です。私はあの山を今支配している悪い女に追い払われたのです。私が今この宿屋にいるのはそのためです。あなたがあの山に登れば悪いことが起こります。あの山に思い切って登った人のうち、生きて帰ってきた者はまだ一人もおりません。だが男はこう言った。私は大きくて強い。 そんなことに怖くてはまともな男とは言えませんからね。次の朝、男は本物の山の精の代わりに悪い女が支配しているその山に本当に登っていった。男が山の上に着くともう暗くなっていた。そして森の奥深いところに火が燃えているのが見えた。男はそれに向かって歩いていった。すると若いきれいな娘が近づいてきて丁寧に歓迎の挨拶をしてくれた。男が止めてくれと頼むと娘は喜んで承知した。娘は男に食べ物を運び、テーブルには高価な食べ物がたくさん出された。夜遅く、男はそろそろ寝ようとしたが、その時娘が床を共にさせてくれと頼んできた。私はこの山の精です。あなたは私と一緒に暮らしてくださいませんか。男はそのようなことを予感していたので心の中で考えた。この女は今私に何か悪いことをしようとしているらしい。そこで男は、あなたは礼儀を知らないようだ、そんなことをしてはいけないと答えてきっぱりと断った。女はすぐに怒って口に白い泡を浮かべた。お前が私を求める気がないというのなら、お待ち、お前をひどい目に遭わせてやる。そう言って女は魔法を使い始めた。女は紙に呪文を書いて燃やし、その煙を高く吹き上げてもう一つ呪文をつぶやいた。すると突然世界全体が天も地も墨を塗ったように真っ黒になった。稲妻がひらめき雷が鳴った。稲妻はまるで誰かがナイフを振り回しているように見えた。男はすっかり慌てた。男はこの悪い女から逃れられないと悟った。だが男は突然命を救ってやった亀のことを思い出した。そして女に、もう一度よく考えてみるから猶予を与えてくれと頼んだ。悪い女はこれでもう男の好意をいくらか得たと思ってあざけり笑って7日間の猶予を与えた。だが女は、お前が何とかして私を騙そうとでもしたらお前を殺してやるからなと脅かした。男は亀の命を救ってやったあの海岸に行って竜王を呼んだ。するとかわいい男の子が水の中から出てきて呪文を一つだけ唱えるともう波が分かれた。男はこの水の間の道を少年に従って竜王のところに降りていった。竜王は男が危ない状態にあることを聞くと家来の将軍を3人呼び寄せてみんなで悪い女を責めるように命じた。男は3人の将軍と一緒にまた陸地に上がり強い女と戦うために出かけた。するとどんな魔力によってかわからないが天も地も暗くなり嵐と雨が起こって何者もそれには向かうことができなかった。だが悪い女はそれを見て笑うだけであった。そうか、お前は竜王の助けを借りたな。だが竜王は私の魔力をどうにもできないのだ。女はまた紙に呪文を書いて燃やし煙を空中に吹いた。するとどうしたことだろう。将軍たちは無残な死を遂げたのであった。男はじっと動かずに立っていた。今や男は多分悪い女の望みを叶えてやるほかに仕方がなかっただろう。だが男はもう一度女に猶予を頼んだ。悪い女は答えた。お前にどんな計画があっても何ともなりゃしないよ。だが女は男にもう一度今度は一月もの猶予を与えてくれた。男はまた竜王を訪ねた。竜王は本気になって心配し、今は多分天にいる最高の翡翠の皇帝その人に助けを求めなければならないだろうと言って天に昇っていった。最高の翡翠の皇帝は3人の将軍を地上に遣わし、将軍たちは魔力を使って嵐と雨を起こし稲妻をひらめかせた。悪い女は笑うだけであった。お前は天の助けをも手に入れたのだな。これからお前に私がどんなに力があるかちょっと見せてやろう。 女はまた紙に呪文を書いて燃やし、それを空中に吹き飛ばした。だが何も全然起こらなかった。そして嵐と雨と稲妻は前と同じように荒れ狂った。それから最後に天から一本の巨大な雷神の矢が落ちてきて、悪い女に当たって撃ち殺した。みんなが悪い女の死体を見ると、死体は年老いた巨大な狐に変わっていた。この狐が山のせいになって人間たちに大変多くの悪いことをしたのであった。男は三人の天の将軍にお礼を言い、宿屋のばあさんにも挨拶をしてから、もう一度竜宮城に竜王を訪れた。それから男は無事に家に帰ったという話なんですね。
タイトルはね、亀の恩返しっていうか、うん、そう海だけの話と思った
。そう、山の話なんですよね、うん、すごいスケールのでかい話 ね、これなんか読んでるとこのままドラマになりそうな感じです ね、ファンタジーの物語ができそうなね、うん、すごい大規模な話です ね、嵐が出てきたりなんかしてね、
うん、
そして山のせいっていうのは、その本当の山のせいと奪った悪い方の山のせいってあるわけね、
うん、
やっぱりこう昔話の中の自然の力が大事だっていうのはよく表れてますよね、うん、山のせい、
うん、
それから竜王でしょ、
うん、
海の底の竜王ね、自然の中のなんか不思議な力っていうのがね、昔話の中ではとっても大きな役割を持って、常にそうなんですよね、
うん、
これがキリスト教世界とかね、ああいうイスラム教世界になるとまたちょっと別になるんですね、
うん、
神になるんだよね、神に使わされたものになってるんで、そこで変わっていくんですけどね、
うん、
でもこれは面白い話だと思ってね。で、竜王っていうのが必ず大事な時には間に合って助けてくれるわけですよね、
うんうん、
昔話の救い手ってそうね、主人公がギリギリに危ない時にポンと現れるというね、
うんうん、
大事な役割ですよ。ただ将軍っていうのはちょっと分かんないけどね、なんか将軍っていうと我々の感覚とするとさ、軍隊みたいなのを想像するじゃないですか、どうもそうでもなさそうで、軍隊引き連れてるわけでもないんですよね、ただまあ偉い人っていう意味なんでこうなんでしょうけどね。で最後に狐になってますよね、みんなが悪い女の死体を見ると、死体は年老いた巨大な狐に変わっていた。この狐が山のせいになって人間たちを苦しめたんだとかね、この点は全く日本と同じなんですね、
うん、
日本でもね、いろんな妖怪が出てきますけどね、その妖怪を殺してみると、死んだら正体を表すというね、
うん、
死んだら正体、その正体はいつも動物なんですけどね、
うん、
これは同じですね、そこのところはね、
うん、
不思議なんですよ、死ぬと正体を表すってのは何なのかなと思うんですけどね、
うん、
巨大な狐に変わっていたというわけですね。朝鮮半島の話っていうのは割と短い話が多いんですけど、これはストーリーのある立派な堂々とした物語ですね、
うん、初めのところは浦島太郎かなと思わせるような、
僕もそう思ったんです、初めね、
うん、
浦島太郎みたいな話なのかなと思ったらすごい展開します、
ね、そうですね
そう、それからこの時、この亀を7人で捕まえたから7人で亀を分けようと、いうふうに7つに切り分けようとですね、ここで7が出てくるんですよ ね、 やっぱりね、はい、昔話ってね、不思議にね、複数っていうと3と7が多いんですね、
うんうん、
それは世界的なんですよ、
うん
うん、ここもだから7が出てくるから、あれあれと思ったんですけどね、
そうですね、うんう
ん、いつも7ですね。それからもう一つね、今度はね、ちょっと変な話なんだけど、くっつかせてから離した話、
うん、
くっつかせてから離した話と、こういう話なんですよね、
うん、
昔ある谷に大変金持ちの家族が住んでいた、
うん、
この家族のために一人の雇い人が働いていたが、この雇い人はひどいことを随分我慢しなければならなかった。だが雇い人は正直な心の持ち主で、全部それらを我慢して暮らしていた。ある日、雇い人は焚き木を取りに裏の山に登っていった。雇い人がかなりの間焚き木を集めてから木に寄りかかって寝ようとしたちょうどその時、霧がかかって山の精が現れた。山の精は雇い人を見ていった。お前が働いている家から数日中に娘が一人結婚に出される。みんなが花婿の家に出かけるとき、お前も一緒に行って、私がお前にあげるものを持って行きなさい。そう言って、山の精は雇い人に文字が書かれている紙を2枚くれた。 一枚の紙には落ちるという文字が書かれていて、もう一枚の紙にはくっつくという文字が書かれていた。雇い人が結婚式の日に花婿を迎えに一緒に出かけた時、雇い人は途中で小川に落ち、衣服が濡れたのでそれを返さなければならなかった。そこで雇い人は、他の人々がもう花婿と一緒に戻ってきた時にまだ座っていて、かろうじて一行と一緒に花嫁の家に戻ることができた。晩になった。新婚夫婦にとっては結婚の初夜である。花嫁と花婿は自分たちの部屋で寝た。その時、雇い人はくっつくという中国の文字が書かれている紙を花嫁の部屋に押し込んで、くっつけとつぶやくと、花嫁と花婿はお互いに固くくっついた。夜が過ぎて朝になり、太陽が昇った。新婚夫婦は今8時と呼ぶ時間になってもまだ起きてこないので、花嫁の母親が部屋に入っていった。お前たち2人まだ起きないのかい。母親が2人の体をゆすると、母親の手もふつりにくっついてしまった。その家の主人は、ずいぶん長くかかるのに妻がまだ出てこないので、とうとう自分も部屋に入っていって3人を離そうとした。だが主人の手も3人にくっついてしまった。結婚式の客たちがやってきて、みんなが助けようとすると、彼らもみんな互いにくっついてしまった。それから最後に雇い人が入ってくると、えらいことが聞こえた。主人はちょうどその時何と言ったか。今私を話すことができたものに、私は自分の財産の半分をあげよう。これは大したことだと雇い人は考えた。きっとやってのけるぞ。雇い人は主人にもう一度聞いた。あなたは助けることができたものに財産の半分をあげるというのですね。そうだ、そうする。そこで雇い人は山の精からもらった紙のうち、今度は落ちるという文字が書かれた方を取り出して、落ちろと叫んだ。みんなは落ちて離れた。そこで雇い人は主人の財産を半分手に入れ、大変長い間幸福に暮らした。なんか変な話
面白い話ですね。
なんか面白いね、うん、手がくっつくっていうのはグリムにもあるんですよね。あの金のガチョウって話なんですけどね、その金のガチョウに触った人がみんなくっついちゃうんですよね、うん、それでいろんな人が触るもんだから長い行列になっちゃって、でそのまま宮殿行くと、宮殿では笑ったことがないというお姫様がいてね、で殿様がこの娘を笑わした者には褒美を使わすって言うんです。とそこへその長くくっついた金のガチョウにくっついた人たちが現れると、お姫様が笑って、それでその褒美をもらったって話があるんですけどね、うんうん、それを思わせるね。面白いですね、このくっつくと話すっていうのの一つのモチーフで使った話ね。
そうですね、うん、
でこれもしかもその結婚と結びついてますからね、うん、おそらく広い意味ではそのグリムの金のガチョウと同じ系列の話なんだろうと思うんだけどね、うん、意外と広がってるもんですよね、こういう時には。
そうなんですね、うん、今日は環太平洋の昔話シリーズから朝鮮半島の昔話をご紹介しました。亀の恩返しでも呪いの文字を紙に書くっていうシーンがあったし、くっつかせて話した話も文字を、ね、そうですね、書くっていう文字がモチーフになってるお話でしたね。
あの文字って魔力を持ってんでしょ、よく出てきますよね、だからその書いたものが魔法的な力を持つってやつね、うん、その一つでしょうね。広い意味で文字ってのはあるんじゃないですか。書道なんかもさ、うん、一種そんな感じありません。あの何書いてあるんだか分かんないんだけども、うん、勢いがあって文字が、うん、それに霊力を感じて、うん、それで掛け軸なんかしたりするんじゃないかな、うん、文字ってのは一種力があると思うんですよね。
そうでしょうね、う
ん、それを使ってるんでしょうね、うんうん、
さて来週はどんなお話でしょう。
今度はね、環太平洋ずっと辿ってきたんですけども、朝鮮半島まで来たもんで、今度はお隣の中国を見てみようかなと思ってます、うん、
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。